ポッドキャスト。車の運転はこの一言で上手くなる。この番組は車の運転に悩めるあなたを応援します。
こんばんは、佐々木隆二です。今日も再生ボタンを押して聞いていただきありがとうございます。そして先週急にお願いをしましたジャパンポッドキャストアワード2020、これに投票してくださりありがとうございます。結果がすぐ出るんかなと思ったらなかなかこれは出ないと。まあそうですよね、いろんな番組がありますから、その中で集計をして、3月か4月ぐらいにそういう結果が出るということらしいので、期待せずにちょっとその結果の方をウォッチしていきたいと思います。そして、来年、もう今年ですね、今年の年末それがあるんであれば、もうちょっと早めにこのお願いをしたいなというふうに思いました。このポッドキャストでだいぶ前に言っていたんですけども、学科教習のオンライン化、これはすぐにでも必要やということをお話をしたと思いますけども、やはりそういうふうな流れになりまして、去年ですね、警察庁の方からそういう通達がありまして、ゴーサインが出たと、まあ、ゴーサインというよりもそれやってもいいですよというふうなことで法整備がされていく予定ですよということなんです。で、これはまあおそらくですけど、今年中にはどこかの教習所でやっていくということだと思います。一律全部の教習所でバーンとやるのではなくて、やはりそれに舵を切れるところ、切れないところとあると思いますので、地域柄といろいろあると思います。それでは今週のテーマ、安全デバイスは必要かということについてお話をしていきます。必要かと聞かれれば当然必要ですというふうな答えになっていきます。で、安全デバイス、例えば、自動運転化の1段2段のステップというふうなことにもなるとは思うんですけども、最近しきりにやっているレーンキープアシスト、手を離していても車が車線を逸脱しないというふうなこと、かなり高性能になっているというふうなことですし、あと結構昔からあるのはクルーズコントロール、一定の速度を決めてアクセルやブレーキを踏まなくてもその速度をずっとキープしてくれるというものです。で、そういったものっていうのは運転が好きな人にとっては結構目の敵にされる、そんなもんいらんよと、使えへんわというふうなことを結構言う人いるんですけども、まあ、私もね、その一人といいますか、車にはそういったものはついていないんですけども、ただもしあればあっただけ安全になるなというふうに思っております。これはどんな人であれ人間ですから、ミスをします、集中力も切れていきますので、そういったものがあればなお安心。もちろんもともと安全運転を心がけてなんですけども、心がけている人がそういったものがあれば鬼に金棒まではいかないんですけども、結構ね安心できるのかなというふうにも思います。そして逆に運転が不安だという方は特にそうですよね。まあ代表的なものはお年寄り、やっぱり年齢を重ねていけばいろんな機能ですね、身体機能を含めいろんなものが衰えてきますので、そういったものでカバーするというのは必然の流れであるというふうに思います。で、そうでない方、まあ私も含めてですけども、運転を積極的にしたいという人間にとっても必要というのは何かと言いますと、長距離走行した時です。普段の通勤、まあ私の場合なんかは普段10分も運転しないぐらいです。通勤行きもしくは帰り、まあ多少ちょっと寄り道をしたり買い物したりしてもそんなに運転はしないわけです。運転の時間がそんなに長いわけではないので、集中力が切れる、すごい運転で疲れるってことはないわけです。むしろこれがあることでリフレッシュするというのは何回かこれでお話をした通りなんですけども、じゃあ疲れ知らずなのかといえばそうではないの。特に昔に比べたら疲れも出やすくなってはきているんですけども、長距離走行、遠いところに行った場合とか高速走行ですよね、遠いところに行くっていうことは高速道路を使う可能性が高くて、そういった時っていうのはやっぱり疲れます。で、体が疲れてきた時にはどうしても運転がちょっとおろそかなってくるというのはもう当たり前やと思います。そういった時にそういうふうな安全デバイス、例えばクルーズコントロールでアクセル操作なしで速度が保ってくれる、 車間距離も保ってくれるとかね、あとハンドルを持っていなくても車がいいところをずっと通ってくれるということで、まあ、そういったものを使うのは非常に有効だなと、そういった時に心強いなと思います。最初そういったデバイスがあった時に、まず物珍しくてちょっとやってみたりすると思います。でやってみてちょっとあこういうものかなというふうに分かって、でまあしばらくはやらないけど、そういった長距離の時にまた使おうかなと、もしくは使い方を忘れて、まあ、そういった時ももうそのまま自分で運転するというふうな形もなってしまいそうなんですけども、いずれにしろ使う時っていうのはそんな時になってくるのかなというふうに思います。で最近しきりにですね、某国産メーカーが手放しの運転やってます。でもちろんね、あれはあれでいいとアピールしてね、手を持っていなくても車がいいところは走っていくので非常にこう未来感がありますけども、個人的な意見としてですね、なんか自転車の手放しみたいな、自転車乗ってる時昔誰でもやったと思います、手を離してこう運転すると、まあ、そんな風な気持ちといいますか、なんて言うんでしょうね、手離せるんだぞみたいな、ちょっとそういう風な、勝ち誇った気持ちじゃないんですけども、そんな形でねなっているのかなと思ったりするのと、あとずっとあの姿勢、ハンドルから手は離せるけど構えておかないといけないということで、なんかハンドルに近くに手を添えておく、なんか余計疲れそうな気もします。それやったらハンドルを持っていた方が手の重さをハンドルに多少預けることができますから楽じゃないのかなというふうに思ったりしますけども、どうなんですかね。ちょっと手を離している状態、あの私の好きなミスターマリックですねのハンドパワー的な感じで、なんとなく滑稽じゃないんですけども面白いかなというふうに感じたりします。ということでね、再度は余談になりましたけども、そういった安全デバイスは車の運転が好きな方、ハンドルをずっと握っていきたい、まあ、もっと言えばハンドルからの手応えが欲しい、アクセルブレーキの足応え、シートからの触ってくるものが欲しいという人間にとっても必要なデバイスであるということで、今週は終わりたいと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。この番組ではあなたからのご意見、ご感想、ご質問をお待ちしております。メールアドレスは rysasa@gmail.com ry の y はワイシャツの y。 それではまた次回をお楽しみに。